クラブ369へようこそ。当クラブは都市伝説に通じず3人が実際のニュースを通して世界の裏側で何が起こっているのか考えようというクラブです。みゆきです。
黒犬です。
青いのイルカファイナルアンサーです。
よろしくお願いします。ということで、すいませんね、勇み足元気いっぱいでね。
元気いっぱいですね。
はい、
令和2年
ネズミ年ですから。
はいはい、
はい、R2
ディズニー年。
ネズミ年です。
ディズニー年。ディズニー年。
あれ、みんな大好きディズニーの話します。
ネズミのね。
ネズミ。
いや、別に
ネズミの話ですよね。
はい、
愉快な。
は
い、あ、ほんまや。
あ、そんなところにね。
ハットの一部が切れて、ドアにな
って、ね。はい、なんか、蜂蜜垂れてるのはやっぱりプーさんですか？
あ、これはね、ペンキですね。
あ、ペンキ、あ、そうです。蜂蜜だと思います。
ぜひみんなにシェアしたいと思います。おしゃれ、大事ですね。
はい、はい、ですね。
ということでですね。はい、どうします？前回、前々回、すごいみんなこうヒートアップした話があったんですけど、
はい
はい、続ききます？
続き
話したいです。
いや、別にいいです。
あれ？
急に。
熱が、急に。
どうしたの？急に冷めた。
まあ、なんか新年ということでね、流れで言っちゃいましたけど、前回。
はい。はい、
なんかモチベ会みたいなのも必要かなと思って。
モチベ会やってないですね。モチベ会っていうか、ためになる。
う
ん
う
ん、
そうね。
やっぱり、生活から紐解くでしたっけ？すいません。タイトル忘れちゃいました。世界から紐解く。
あ、世界から紐解く。都市伝説から紐解く。世界。うん、
世界。
まあ、都市伝説、はい、僕ね、それこそ知り合いの方がですね、うん、2020年はこういう運気になるんじゃないかみたいな、話をちらっと、聞いたんで、
う
ん、ちょっと言っても大丈夫ですか？
あ、お願いします。
なんかその人的に言うと、今年は、今年じゃない、2019年。うん、
はい。
は、土のエネルギーが流れていたと。
はいはい。
はい。
だから、すごい、乗り物系に、
うん、
事故が多かったり、はい、乗り物系による何かが多いって言ってたんですよ、去年の、その頭に、
はい。
で、それが結構あって。
イメージありますね、はい、煽り運転だとか。
はい、はい、で、
無差別の。
なんか、はい。青森県からの、新幹線ですよね、それ。
あ、私、池袋のあれ言ってました。
池袋もか。
うん、
だからその電車とかもそうですし、うん、車もちろんそうで、トラックとかも何でもそうなんですけど、うん、だそういう事件が多いんじゃないかとか、うん、あと、まあ、
地震。
その土のエネルギーって言うんですけど、はい、機械とかもその土のエネルギーに入るらしいんですよ。
だ
機械系のトラブルとか多かったりとか、あったんじゃないですかみたいな話があって、
はい、
ああ、なるほど、みたいな。で、いろいろ、まあ、その人も信憑性ある人なんで、
はい、
まあ、まことしやかに僕もね、なんとなく、
うん、
信じようかな、みたいな。
は、う、い、ん。
フラット。知ってれば別に、こんな感じでいいかな。うん、で、そんな人が言ってたのが、
うん、
今年は、風のエネルギーが流れるみたいです。
へ、
う、ぇ、ん、空ってことですか、
はい、まあ、風っていう、まあ、空というかね。
風でしょ、
なんか、まあ、風やからなんか、いろいろ空中というか、
ウィンドウ。
宇宙というか。
ウィンドウですね。スカイではないです。
ウィンドウ。
ウィンドウは、は
い、
で、去年の、それこそ10月、まあ、大体、その、10月ぐらいから、毎年、その、はい、その運気が流れ出すみたいなんですよ。
へぇ、
はい。その、そっからフェードインしてきて、その、1月ぐらいから、ガーッと上がってくるみたいな、その運気が。
はい、
で、結局、その年の9月末、10月ぐらいには、フェードアウトしていくみたいな、流れらしいんですけど、
ね、
はい。で、それこそ、風って、台風多かったですもんね。
はい。
まあ、それが人口にせよ、何にせよ、自然にせよ、台風が多かったっていうのは、何かその、風のエネルギーがあったんじゃないかって、なんですけど、この風のエネルギーっていうのを、紐解いていくと、まあ、一言で言うと自由。自由なエネルギーがすごい降り注ぐらしいんですよ。自分たちが。だから、もっと自由にしてもいいよとか、自由にした方が運気が上がるよ、みたいなことがあって、だから好きなことを、してもいいというか。
みんな？
はい。ただ、この一見好きなことをしてもいいよってなると、好きなことイコール何でもいいってなるじゃないですか。
はいはい。
じゃなくて、その自分が導かれるままの好きなこと。
はい。
はい。風のように、自由にしたらいいんだよっていう、ことで、
はい。
で、なんかそれをなんか履き違えて、例えば好きなことをしようっつって、
はい、
仕事サボろうとか、はい、で、また別の話なんですよ。
はい。
だからその流れるままにというか、たまには、はい。その風に乗って心地よくじゃないけど、
うんうん、
それが嫌な風やったとしても、
うん、
なんですかね、いい風に捉えようとするのがいいというか。
なるほど。
はい。
はい。なんで、まあ、特に、なんていうんですかね、このご時世、やっぱ、うん、 利他主義っていうよりも利己主義の方が強いんで、
はい、
やっぱこう、自分の好きなことを押し付けたい人が多いわけじゃないですか。
はい、
じゃなくて、その、押し付けるんじゃなくて、うん、自分で完結できたら一番いいですよね。
そうですね。
そのエネルギーを、うん。っていうのをしていけば運気が上がりますよ、みたいなことを言ってましたね。
うん、あとは、多発的思考というか、うん、なんていうんですかね。なんか人のせいにとか、例えば自分が、うん、好きなことできないのはこういうせいやとか、環境のせいとか、じゃなくて、好きなことっていうのは誰にでもできる。
うんうん、
平等に与えられたものだと思うんですよね、
うんうんうん、
それに対して好きなことすることに対してお金がいるっていうのもそうとは限らないですし、
うん、
だからその仕事してお金稼がなっていう気持ちもわかるんですけど、
うん、
そもそも楽しいことをするために、
うん、
お金を稼いで仕事をしてるんやったら、うん、その楽しいことを我慢して仕事をするっていうのはなんていうんですかね、
うん、
本末転倒というか、
うん、
だからまあその年明けまだ始まって今日6日っすか、
うん、
なんで、まだお休みの人もいると思うんで、
うん、
ちょっと肩の荷を下ろして、
そ
う
ですね。
はい。もう仕事仕事って思わなくても、もう自分が今食っていく分だけ稼げてるんやったら、うん、もうたまには肩抜いて、肩の力抜いて、
うん、
楽しむのもありなんじゃないかなっていう。
確かに。
はい。
なんかさ、レミルの好きなの、うん、なんか動物の番組、
はい、
動物がただただ生きてるのを追ってるのとか、
はい、
動画って、
はい、
ストリーミングのなんか番組とか、
はい、
結構お正月見るんですけど、うん、なんか彼らって本当に生きるためだけに一日を過ごすじゃないですか、
はい、
食べ物を得るためだけに、
はい、
なんか虎とかも狩りがすごい苦手で、うん、実はもう一週間に一回ぐらいしか成功しなくて、
はい、
その一週間をね、うん、狩りのためだけに温存したり費やすってすごくシンプルな生き方だなと思って、本当、お金の価値さえなければ、こういう生活したいと思いますね。
うん、
なんか、
はい、
自分で、魚取って、野菜育てて、うん
はい、
で、食べる分だけこう、育てていく、みたいな。
うんうんうん、それ、番組、動物基礎展開ですか？
違う。
あ、ではない。あ、
そう、パン君のことか。
ネイチャーなんとかみたいな
やつ。ああ、うん、ちゃんとしたやつですね。
うん、そうそうそう。はい、
ナショナルジオグラフィックチャンネルとか
の。そうそうそう。
はい、そうそう一応、はい。ナショナルジオグラフィックチャンネルを、やっぱ説明しといた方がいいかなと
思って。
はい、
基礎
の、ね、はい、展
開。知ってるわけじゃない
です、はい。水本さんではない。
ないです、
ね。あ、なるほど。すいません。
志村動物園でもないですね。
なるほど。
ムツゴロウ王国で。
ムツゴロウ王国はでもちょっと、はい、天然に近いものが
ある
ので、あれはあれで、あれはあれで、はい、いいと思います。
はい。ムツゴロウさんって、なんか宇宙人
っぽいよね。
ぽいですね。
不思議な感じ。
ちょっと木村さんと似てるとこありますよね、
写真。あ、ほんま
っ
すね。
そう、本の話しよう。
あ、本の話。え、
ほんまっすはみんなで読んだ。
その前に、はい、メキシコの話していいですか、一回。
メキシコ、タコスの話ですか？
タコスみたいな話なんですけど。
あ、全然タコス。
ある、メキシコ人が湖に住んでた話で、
はい。
で、その湖で、その彼は、毎朝、湖で、家族がいる。
うん、
はい。
で、魚釣って、うん、焼いて食べたり、家族と時間を過ごすっていうのが好きな毎日なんですよ。
はい
はい、で、ある時に、まあ、白人、飛行機に乗った時に白人の人に話しかけられて、うん、君は普段何をしているんだいみたいな。
はい、
で、いや、まあ、こうやって湖の周りに住んでて、
うん、
で、嫁はんと一緒にいたりとか、子供と遊んだり、犬と遊んだりしながら、
うん、はい、
夜は、魚釣って、友達らとイエーイしながら、うん、過ごしてるよ、みたいな。いや、君は本当にもったいないよ。
はい。
うん、その魚を、いっぱい釣って、売ろうとは思わないのかいって。
うん。
で、何のためにって聞いたら、
はい。
いや、それはもう事業を進めるためだよ、みたいな。で、その魚を、いっぱい売るやん。じゃあ、うん、もっといい船を取って、次は。で、次は海に出て、
うん、
海でいっぱい魚釣って、で、一個工場建てよう。
はい。
で、いっぱい工場建てた後に、じゃあその次どうするんだいみたいな、
うん。
じゃあ君は、こういうところで、指揮を取れるだろうみたいな。指揮取りながら、うん、ああして、こうしてって言って、下のものを雇って、そこの CEO になればいい。的な、はい。で、その後どうなるんだい？まあ、その後は、君はもう大金持ちになってるから、
はい、
ニューヨークの高層ビルで、指揮を取ってるだけだ。
はい、
で、その後は何するんだいみたいな。はい、湖で、のんきに優雅に過ごせばいいって言うんですよ。
うん、
だ結局、はい、今やってることと変わんないっていう話があるんですよ。
面白いですね。
はい、
おもろいですね、めっちゃ、はい。
そう。
ほっこりしますね、なんか知らんけど。
そうそうそう。だから結局、はい、本質はそこなんやんっていう。
そう、なんか知っ ってるさ、経営者の方とかさ、うん、本当になんていうの、田舎に住んでらっしゃる人が多い。
しかも。
六本木のオフィスまで、はい、なんかわざわざもう茅ヶ崎とか、はいはい、住みながらずっと車で通ってて、はい、そういう人ほどやっぱ、ネイチャーにいたいというか、好き、お金があるからこそ自然に行けるみたいな、
うん。やっぱお金があると安心するんじゃないですか。やっぱり生まれた時から、ずっと身にまとってるものじゃないですか。身にまとうというか。
うんうん、
安心する。
あの、お金があることによって自分の好きなことができるっていう、
うん、
あの、まあね、謎のその安心感植え付けられたものがあるから、やっぱり人間って稼ごうっていう意識がめちゃめちゃあるんじゃないですか。
うん、
でもうちの兄は、すごい、はい、あの、ごめんね、お兄ちゃん、あの、はい、お金がない時に、
はい、
あの、ちょっとあれなんですよ、変わった人で、いろんなとこ旅して、
はい、
で、
はい、
あの、ジンバブエ、アフリカのジンバブエっていうところに何年だろう、はい、2年ぐらい住んだのかな。で、そこでムビラっていう変な楽器を教わって、
はい、
でその楽器をやってるのが日本で数人しかいないんです、
はい、
だから、師匠みたいに言われて、いろんな生徒を持って、日本中でライブでお金を稼いだらまた世界に行くみたいな生活をしてて、
はい、
で、何を最終的にしたかっていうと、宮古島に住んで、
はい、
で、お金そんなないけど、はい、あの、ムビラとその三線があれば、はい、あの、おっちゃんたちがお酒をおごってくれんだっつって、
はい、
月3万で生活してたんですよ、古民家で。
あ
と、当時の奥さんと2人で。
はいはいはい、はい。
だから、その、本当に物々交換の精神じゃないけど、芸、はい、でもう、ほぼ食べさせてもらってたみたいな。でも、すごいなんか心が、うん、まあ、ね、大変だとは思うけど、うん、なんか落ち着いてそうだったから、
はい、
めちゃめちゃそれ憧れましたけどね。
なんか心が裕福なんですね。変な話。
ね、
だって田舎行ったら、僕のその実家の近くの島、
うん、
近くって言ってもちょっとあるんですけど、
うん、
が、一回おかんがあの島に住みたいって言って、物件探した時があって、うん、平屋で駐車場2台分ぐらい、あと隣に畑ついて、家賃いくらと思います？
1万5千円。
え？ 4 万ぐらい。
5000円です。
え？
安いんだよね、めちゃ
めちゃ。1ヶ月5000円です。
あれ、どこだっけ場所？
僕、大阪なんですけど、出身。その物件がある場所、まあ、ちょっと言っていいかわからないんで。
大阪の。
はい。
沖縄でももうちょっと高いよ、古民家。
うん、あ、そうなんですね、うん。大阪から、でも車で2時間ぐらい、もっとか、3時間ぐらいですかね、
うんうん。
はい。かかるんですけど。
すごいね。
瀬戸内海の、
うん、
島で。こうやって僕らみたいに、あの、都会に住んでたら田舎っていいなって思うじゃないですか。
はい。
逆に田舎に住んでる人たちって、いや、都会の方がいいよってなるわけじゃないですか。
いい
そうですね。まあ、結局、あの、そういうことじゃないですか。
はい。
でもなんか、その、最終的に、でもどっちかに分かれると思うんですよ。
はい。
なんかその、自然、の中で生きるのがいいのか、はたまたその新しい技術とか、
はい、
便利なところで生きるのがいいのかの違いで、はい、まあでも正直どっちも味わって、はい、まあ決めればいい話だと思うんですけども、そうそうそう、なんか結局そこって好き嫌いとか、自分でやりたいやりたくないの話じゃないですか。
うん、生き方の問題です、
ね。はい。だから、あの、初めに話したように、その、まあ今年のエネルギーは風なんで、
うん、
まあ自分がマッチするところに、行けば一番いいんじゃないかなって思うんですよね、
はい、
なんか。
ご縁もあるしね、不
思議な。はい、絶対に、
はい。
なんか手放せばね、その分のご縁が絶対返ってくるもんがあって、うん、不思議なことに、
はい、
じゃないですか。なんか、まあそういう感じで行きたいっすよね。最終的になんか、うん、自分だけじゃなくてなんか、なんていうんですか、周りが、イエーイってなれるような、
うん、
あの人物になれてれば、
うん、
なんか何でもいいんじゃないかなって思うんですよね。
う
ん、
そう思います。
はい。
はい。で、その木村さんの前にその話をしたかったの。
そうなんです。はい。メキシコの話をしたくて。はい。
ど
う
ぞ。まずは、あの、みんなで読んだ、奇跡のリンゴの話。
奇跡のリンゴいきますよ。
あの、はい、私が、あの、すごい面白いよ、つって、あの、二人に貸して読んでもらった本があって、はい、木村明則さんのもう10年ぐらい前の本ですよね。
あ、そんな前の本なんですか？
そうそうそう。すべては宇宙の采配っていうのがあって、
そう、10年前ですよ。
もう、他にも何冊か出してるんですけど、奇跡の、リンゴはほとんどなんか農薬使って育ってて、
はい、
無農薬で育てるのはほぼ不可能って言われた時代の中で、自動車工場に勤めてた、
はい、
青年がそのまま地元帰って農家に嫁いで、
うん、
向こう吉で入って、
うん、
まあリンゴを育て始めたと。その途端、まあちょっと周りから叩かれてみたいな、
はい、
ね、いろいろその農林水産業界のまあ闇じゃないですけど、
はい、
まあ、うん、青森なんでね、村八分になったりみたいな、
うん、
その無農薬でやることで周りに害虫が行くとか、
うん、
そうそうそう。なんかそういう話の中で、木村さん自身を感じた、その体験した不思議な体験が結構7割ぐらい書かれて、
はい、
で、 まあ、竜にあったとか、派、はい、的に言うと。まあ、これ結構知ってる方が多いと思うんですけど、はい、紹介の文とかガーって読んでいただければわかると思うんですけど、はい、宇宙人みたいなのにあったりとかね。はい、あとはすべてその流れが、ね、はい、やっぱりおかしいっていうか、うまいことできてて、うん、もう最初はすごい苦労して、リンゴができない、できないって、自殺しようとするんですよね、うん、山の中で、
はい。
で、首縄で釣って、で、うまくいかなくて、ボトンって落ちて、もうなんで死ねないんだって泣いてる時に目の前にあったのが野生のリンゴだったんですよね。
はい、
で、あれ野生のでリンゴできるんだ、みたいな、うん。
はい。
で、そこで今まで農薬をいかにナチュラルに作るかっていうことに、あの、お酢使ったりとか、うん、そういう自然のものを使って考えてたけど、そうじゃないんだと。うん、土に問題があるって、うん。この根っこの部分をどうするか、はい、そしたら、もう元来の土の状態に戻さなきゃっていうので、そこから、あの、派的に言うと成功された方の話なんですけど、うんうん、
はい、
その中で変なちょっと二人組に会ったとか、
はい、
あの、お金がなくて、バイトしてトラックのうんちゃんをやってたけど、明らかに死にそうな体験に合うんですよね、
うんうん、
はい。でもやっぱり生かされたんだなっていうような不思議体験があったりとか、うん、
はい、
なんかそれってその木村さんがもしかしたら奇跡のリンゴを作るために、あの、選ばれたというか、あの、うん、命をつなげられたんじゃないかなとも思えるような話です。
はい、
で、あれはどう思います？
あの人、人って、うん、あの、まあ、輪廻転生かどうかわからないですけど、うん、その、何回か生まれ変わるというか、
うん、
あの、何回も別の体にわーって憑依して、
うんう
ん、どんどん魂のレベルを上げていくっていう話もあるじゃないですか。
あ、う、る、
ん。それと一緒で、普通の人って6回から7回しか生まれ変わってないって言われるんですけど、
うん
うん、あの、見る人が見たら、
うん、
木村明憲さんは、
うん、
何十回生まれ変わってんね、うん、こいつみたいな。
うん、あ、魂のレベルがね、
うん。はい。なんかそういう体験してる人って人よりも生まれ変わってる回数が多いっていう風に、そういう、なんていうんですかね、霊媒師って呼べばいいんですか、
うん、
なんかそういう人たちはみんな口を揃えてそうやって言うみたいで。
わしもそうか、じゃ
あ。そうじゃないですか。もう、2億
。2億。
2億6千万ぐらい。
うん、はい、56億7千万じゃなくて。
はい。
あ、まあ、なんでもいいんですけど。
ごめん、聞いてなかった、ごめん。
あ、でも僕もあれですよ、臨死体験じゃないんですけど、
はい、
あの、結構ありますよ。
あ、そうなん
です
か、
あの、言わないですけど、
はい、
あの、それこそ6歳の頃に、5歳やったかな、はい、あの、保育園の年長さんの時ですね。
はい。
あの、すごい高熱が出て、
はい、
40度ぐらい。今でも覚えてますよ。なんかビーフシチュー食べて、
はい、
くっそ熱出てて、やばいみたいな。
はい。
で、あの、そんなやばいとか思ってないですよ。
はい。
でもその時は別に親に何も言わずに我慢してて、
はい、
で、みかん食べて、
はい。
その時に、で、みかん食べた瞬間に終わったんですよ。うわっつって。
はい。
じゃあ、あの、病院行って、あの、もろもろ検査受けたら、肺炎って言われてたらしいんですけど、もうその時に、あの、一回、あの、暗闇の中入ってるんですよ。
はい。
もうほんまイメージなんですけど、はい、めちゃくちゃ、
うん。
めちゃくちゃ暗闇の中入って、で、名前呼ばれて帰ってきたみたいな。
はい。
があって、なんかその時はね、すごい洞窟みたいなところにいるんですよね、自分が。
はい。
で、あの、それこそあの、明憲さんの本に書いてあったように、
うん、
シャボン玉の下りあるじゃないですか。
うん、
あの最後の世界、
はい。
あんな感じではないんですけど、
うん、
なんか最後に、あの人もなんか、地震が来たみたいな、
うん、
書き方、
うん。
で、最後地震が来て、最後の言葉がリーって聞こえるみたいな。
うん、
あれと思ってよく聞いてみたら、明憲って言われてるんじゃないこれみたいな、
うん
はい。
で、感じで目覚めたら、シャボン玉、に戻ってきて、自分が戻ったみたいな感覚じゃないですか。
うん、
あの感覚みたいな感じなんですよ。
へ
ぇ、はい、僕もなんかあの、名前呼ばれてるんかな、はい、これ名前、名前かなと思った、名前やと思った瞬間に帰ってきたみたいな。
へぇそれがなんかあるんだ。
でもやっぱそういう体験する方って、はい、そうですよね、うん。生まれ変わってる回数が、
うん、
その、
へ
ね、多いかもしれない
ですね。で、しかもなんかあの、はい、高校生の時に、
うん
なんかあの、僕、家庭科部みたいなの入ってて、
はい。
はい。なんでかわかんないんですけど、あの、当時の担任が家庭科の先生で、
はい。
高校生の時。なんかその、たんまに集まってみんなで話しようみたいな会で、その、赤ちゃんの時の記憶がどうのこうのみたいな話をしだしたんですよ。
うん、
その先生が、
うん。
じゃあ、あの、それ蘇ってきて、なんか、
うん、
感覚で、
はい。
あ、そういえばこんなあったな、みたいな。
はい。
あの、自分がお腹にいる時の記憶、
はい。
が一瞬パッと出てきたんですよ。
はい。
うん
わーと思って。
はい。
とか、
はい。
あと、小学校の時にトラックに引かれてる、絶対引かれてるんですよ。
はい。
絶対引かれてるんですけど、
うん、
引かれてなかったとか。
ええー。
これマジであって、
はい。
まあ、あの、横断してトラックを。
はい。
じゃあトラックっていうか、道路を、まあ、悪い少年やったんで、マウンテンバイクは走ってるじゃないですか。
はい。
で、あの、絶対にトラック当たってるんですよ。
はい。
え、当たってるんだ。
絶対、あ、もう距離感的に、うわ、もう当たると思ったら、
はいはい。
あの、そのまま通過できたっていう、自分が。
は
い、
ああ。
とか、
は
い。あと、あの、高校生の時にバイクで、
はい。
3回事故ってるんですよ、僕。
ええー。
でも、全部無傷っていう。
すごいですね。
そう。
いや
守られてるじゃないですか。
うん、それは。
何かあるんかな、
ね、か、もしかしたら、そこで亡くなってる、
うん、
あの世界線もいて、
うんうん、
やけど、その、自分が、その、意識あって、どんどん進めていける、
うん、
世界に、また引き戻されるというか。
うんうん、かなで、それこそ23かなんかの時に、あの、留学行ってるんですね、アメリカに。
はい。
で、アメリカに留学行った時も、自分でお金稼いで、150万ぐらい、
うん。
当時。で、あの、そのホストファミリーのところに行って、うん、その時に、あの、まあ、信用できる人やなって思ったんで、うん、全額渡したんですよ。
はい。
150万。これで、はい、あの、2年間、あの、2年間以上もしくは行けるんじゃないみたいな話してて、
はい。
で、まあ、行こうと思ってたんですけど、
はい、
4ヶ月、5ヶ月ぐらい経ってから、
はい、
なんかなんか生活がちょっとちゃうな、みたいな。ちょっと引っ越さなあかんくなったわ、みたいな話とかしてて、はい、僕のお金どうなりましたって聞いたら、もうそんなんないよ、みたいな言われて。みたいな。で、こっちとしては、もう、夢かけて、
はい、
行ってるから、
はい、
全財産なんですよ、自分の。
はい、
全財産渡してんのに、2年以上行けるって言ってたのに、
はい、
って言って、
はい、
みたいになって、
うん。
で、これ、うわぁ、どうしようかなって、もう、こっちにいてても全然楽しくないし、
はい、
なんて言って帰ってこようって。で、当時向こうでアルバイトとかもしてたんで、
はい、
アルバイトしてた代で、まあ、結局帰ってこれたんですけど、飛行機取って、格安のチケット。
は
い、で、その時に、うわぁ、なんて言おうかな、あ、わかった、おじいちゃん死んだって言おうって思って、直感で、
はい、
おじいちゃん死んだんで、すいません、帰っていいですかって言って。
はい、
森服した感じで言ったんですよね。
はい、
じゃあ、ああ、そうやったんや、みたいな。
はい、
そっか、じゃあ仕方ないね、つって、帰ってきて、日本帰ってきてから、その時覚えてるんですけど、クリスマスの日 で、
はい、
で、僕のおじいちゃん、脳挫傷っていう病気でずっと病院にいてたんですね。
はいはい、
で、クリスマス帰ってきて、あ、そういえばじいちゃん最近会ってへんなと思って病院行って会いに行って、
はい、
すごい元気やったんですよ。でも病気やから、はい、その自分、記憶がないんですよ、ほとんど。
はい、
でも、覚えてくれてて、その時に行ったら、はい、わあ、久しぶり、みたいな、
はい。
その3日後に亡くなるっていう。
ええ。
はい。
あ、じゃあもう直感的に。
多分呼ばれてたのかなみたいな。とかあったり。でも、その時に、もう全財産亡くなってるから、自分の中では、
はい。
どうやって生きていけばいいやろうって思って、
はい、
なんか気づいたら、今、ここでラジオしてるっていう。はい。
でも全財産亡くならなかったら、帰ってきてなかったかもしれない。
うん、うん、そう。やし、なんかその時もなんか嘘ついて出てきたけど、
うん、
まあ嘘も方便じゃないですけど、
はい、
自分が帰りたいと思って、
うん、
もうなんかどうしても帰れへん状況やったけど、帰ってきたいから、
はい、
まあ嘘ついて帰ってきたっていうのが、
うん、
まあ正解やったんかどうかわかんないですけど、
はい、
そうですよね。当時のこと考えたらすっごいきついですよね。
うん、
当事者としては大切な人も亡くなるし、うん、お金もないし、うん、精神的には本当にどん底だって当事者は思うかもしれないけど、
うん、
今何年か経って聞くと、
うん、
なんか、それも風なのかなっていう、
なんか、はい。
流れがあるのかなっていう、う
ん。ただ、僕自身全然辛くなかった
っ。ちょっと。
なんか、
ほら。
精神が熟しすぎてるんじゃないですか。
なんかわかんないですけど。
そんなこともあるよなみたいな。大
王だったのかな。
なんかわかんないですけど、そういうことでじいちゃん死んで、
はい、
もう年末の12月30日に死んだんですよ。うん、だから葬儀屋も全然やってなくて、1月2日3日ぐらいから、
なんかやってないとかあるんですね。
そう。で、慰安室みたいなところ、慰安室ってホテルのどっかの、地下にそういう場所があって、そこでそのうちの家族といとこの家族と交代で見るみたいな話になってて、4日ぐらいいてたんですけど、
はい、
一生笑ってましたもんね、みんなで。そのじいちゃんが、もう寝てるんですよ、もちろん。その笑ってたっていうか、もう話をしてて、全然関係ない話とかしてて。
うんうん、
で、その、じいちゃんが死んだから悲しくて、喪に服して、うんっていうよりは、
はい、
なんか、そこの場は、すごいなんかみんなでワイワイ話して、
素敵な、
なんか終わったような。だから結局、なんかその、やり方がどうこうわかんないですけど、
うん、
その、まあ、死んだ人も、きっとその悲しく ならんといてっていう気持ちが強かったんか、だからそういう空気感に持っていったのかなーとかも思ったり、なんか、はい、そんな感じです。はい。
本当に海鮮だしちゃんが貸してくれたバシャールの本が最後にドッシーンってきたのが、
はい、
私死ぬのが怖くなくなったんですよ。
はい、
でそこのバシャールが言うには、
うん、
私たちは本当器であって、うん、で、器に魂が入ってる間はその器と、うん、が記憶してるものだから、はい、本当に前の記憶はない、
うん。
だけどその魂が抜けた、つまり死んだっていう瞬間に、
うん、
前のこともその前の前の世界のことも全部思い出すから、
はい、
例えば今すごい友達関係で悩んでるとか、はい、深刻な借金をしてるとか、
うん、
もうそんなことは全然深刻ではない。殺されたかどうかも。すべてが達観してるから、魂がもう何十にも経験を積んでるから。はい、ただその、なんていうの、嘘から輪廻とかいろいろあるんだけど、その四十九日の話じゃないけど、やっぱり死んだ後の世界がちょっとしばらく一定期間見えてて、
はい、
やっぱ悲しまないでって思う、うん、
あ
らしい。
やっぱそうなんですね、
うん。
悲しみってどうなんですかね。時と場合によると思うんですけど、マイナスのイメージがありますもんね、
うん。
やっぱ引っ張られちゃうんじゃないですかね。う
ん、なんか何かを清算するみたいな感じなんかな、
はい、
そうだね。死が悲しいものってなんかいつから思ったんだろうって今、
ね、そうなんですよね。はい。僕逆に死から始まると思ってるたんですよ、ずっと。生きるから始まるじゃないですか、僕らは。
はい、
でも本当は、僕はずっと感覚としては、死んでからがスタートと思ってたんで。
ああ魂の話ですね。
いや、なんかわかんないんですけど、もう感覚なんですよ、これは。だから死んで、なんか、はい、なんていうんですかね。ちょっと、はい。なんて説明していいかわかんないんですけど、死んでからスタートするから、別に死ぬってことが、この世から消えるけど、
はい、
例えば今目の前で黒剣がいます。
はい、
でも明日死にました、
はい。
ほんまに悲しいかって言われたらそうでもないくて、
はい、
なんか絶対こいつ自身は自分の記憶にもあるし、
はい、
どっかにいるんじゃないかなみたいな、
はい。
っていう感覚になるんで、別に、はい、悲しくないというか。
その概念からミイラができてますからね。
あ、へぇ、
そうなんです
ね。うん。エジプトでは、その、やっぱ体は入れ物で死は魂の旅立ちだから、
うん、
あと魂のことをバーって言うんですけど、
はい、
バーの鳥みたいのがあと、はい、棺の中に書かれていて、
はい、
でそのバーを送り出すための儀式、
うん、
でいつでもバーが帰ってこれるようにミイラを作る、
あ、入れ物を置いておく、
うん、入れ物を置いておく、
そうなんですね。
逆に死んだらイエーイの方がいいってことですよね。
いってらっしゃい。それはちょっと、人によってはね。
次、うんうん、のお前ネクストステップだっつって。
そうそうそう。
いってらっしゃいですね。
うーん。
でもそうした方が本当にただただ喪に服すだけよりかは、死んだ人はもしかしたら、ね、
うん、
なんかな、これもう全然知識ないんで、あんま話せないんですけど、
はい、
その、うん、世界中で発見されてる巨人のミイラとか、
うん、ネフィリムって言われる縁ですね。
はい、
はいはい、
あれって、入れ物自体はまだ生きてるって言いますよね。
へ
え。だから動く可能性があるっていう。
木とか言うのそれ。
え？
ニフィリムの遺体どこにあるの？
遺体、それが、その、あれ、化石じゃない、
骨。
骨じゃないです。普通にミイラとして残ってるんですよ。
へ
え。ほんで、そういうのがいっぱい発見されてて、うん、で、もうミイラはミイラとして発見されてるけど、
はいはい、
でも実はもういつでも動くっていう。その肉があって、
うん、
その、なんですか、艶があって、髪の毛があって、うん、これで肉体っていうのはただの人間の概念で、
うん、
形姿は違うけど、うん、ちゃんと入れ物として機能するっていう。
なるほどね。
はい、
まあ、そのためにだって培養の研究とかもあるんだもんね。所詮は入れ物だからクローンも作れるし、
う
ん
う
ん。でも確かに魂だけはクローンできないですもんね。
はい、アメリカでも死体って燃やすか、土、土葬、土に入れるかみたいなやつやったんですけど、最近その、費用が60万円ぐらいで一人、遺体を土に戻すっていう、微生物によって分解させて、1年かけて土に戻してっていう技術があって、
うん、
で、その方が、自分の大地に戻れるし、いいんじゃないかっていうので、確か正式に、そういう埋葬の仕方が、推薦というか、おすすめされるようになってきてて、来年からかな。もう今やってるところはやってます。
土ね。
土に。だから自分が、しかも他、燃やしたりするのが90万ぐらいかな、大体。他高いんですよね。土葬も高くて。
海洋層が本当20万、18万とかで
やるよ。海に流すやつですか？
はい、海に流
す
や
つ。あ、そうなんですね。
やってくれる、お骨を、
はい、はい。
って散骨してくれる
の。はい、はい。
あ、そうなんです
ね。あれいいなと思う。
うん、
なんかさ、食物連鎖に帰りたいと思うよね。
はい、あ結局、
うんはいはいはい、せっかくこういただいた入れ物だから、うん、それをもう、はい、あとさ、アミを貸してくれたの、はい、あの、あ宇宙、小さな宇宙人だっけな。
はい、アミ小さな宇宙人、はい。
はい、三部作なんですよね、うんはい、文庫本で、
はい。
で、なんか結構調べたら女優のアンさんとかも推薦したりして、
うん、
で、あの、私がね、3冊読んだ時の感想は、
はい、
3冊目だけなんか、テイストは毎日違わないかっていうのと、
うん、
そのやっぱり基本的には聖書が元になってるような気がして、なんか、ノアの箱舟みたいと思った。大災害が起きた時に、はいはいはい、愛の指数っていうのがみんなそれぞれあるんだよ。うん、でその愛の指数が700度を超えてる人は宇宙人が助けてあげられて、うんはい、あとはちょっと残念ながらみんな助けられない。うん、だからみんな修行していく魂の、
うん。
とか、あとなんか結構その、うんって思ったのが、
うん
すごくいいこと言ってるし、うん、愛を持とうとか完全にこう思ったんですけど、うん、ベジタリアン思想なんですよね、中には。
そのあ、アミ自体がそうですね。
ね、
はい。
なんか、ステーキ、主人公の男の子がステーキを食べるんですよ。うん、で、なんか、うん、
ご飯が置いてあるんですよね。
ご飯が
置いてある。帰ったら、はい。
で、なんか、あんな違い食べるの、はい、気持ち悪いみたいな。うん、で、そのなんか、なんだろう、すべてを包み込むのかなと思ったら、うん、一部の考えをすごい拒否したりとか、うん、だって地球は今、その肉しか食べれない動物もいたり、
うん、
どうしてもやっぱ食物連鎖でしか生きられないから、うん、なんかそれをそもそも否定する話が出てきたりとか、うんはい、じゃあ、植物ならいいんだって。でも植物って結局食物連鎖の中に入ってるから、うん、動物がいなきゃ植物も育たないから、うん、ちょっとそこが一瞬ってなったのと、
はい、
あとなんかその、結構主人公がね、うん、男の子でちっちゃいんですよね、
うん
で。それがやっぱ無知で、なんかこう、感情に流されてしまったり、間違った言ったことを言った時に、うんうん
はい、
ちょっとなんか、下に見るじゃないけど、下げす
ちょっと偉そうに。
そう、
はい。
なんかその僕もあえて僕も完璧ではないんだよ、宇宙人として。もっと高度な、ねうん、文明があるんだよ、うん、とは言ってるにもなんか関わらず、
うん、
ちょっとなんかすごく人間的なの、その言葉ってすごくなんだろう、防御線で、
うん、
なんか少し矛盾を感じて、で、私、すごくね、いい話もあったから、
う
ん
はい、
感想としては好きなんですけど、
うんはい、
やっぱりなんか、調べちゃったんですよ。
はい、
評価、
はい、はいはいはい。
で、すごくね、80%、90% の人がもう大好き。
うん、
もう満点みたいなレビューだったんですけど、うん
はい、
1とか2とかつけてる人がある一定1割、2割ぐらいいて、うん
はい、
まあ、宗教的思想がやっぱり入ってると、
うんあ
で。一部のそのキリスト教的、聖書の中の話がやっぱりどこか入っていて、
うん、
で、あとはその、結局、その、信じるものは救われるっていう、そう、一定の思考に、
うん、
持ってって、あとはこう、排他的な感じにしてるのが、うん、ちょっと僕としては合わなかったみたいのもあったり、
うん、
なんか思ったんですよ。その、別に宗教も悪いことではないし、うん、教えを説くのも私は全然、うん、悪いことだと思わないです、うん
はい。
だけど、ごめんなさい、話飛躍しちゃって。
全然
思ったんですけど、なんで人って、はい、特に日本人だけなのか知りたいんですけど、これ。はいちょっとカルト的とか宗教的って言葉を、はい
うん、
なんだろう、すごく悪い風に使うの
か。オカルト
拒絶とか、
そう、
癖が、
癖。宗教じゃないこれっていう意味の宗教は、うん、その宗教って一言にいろいろあるじゃないですか、うん。ただ哲学を持つだけで何もしないとか。
うんうん、
その宗教、思想を、金銭に変えたりだとか、うん、ビジネスに使ったりだとか、人を、力で圧力かけたり、
うんはい、
この恐怖的に政治に使った時に、カルトだ、は
い、
宗教だっていうのはわかる。
はい。
けど、ちょっと思想が入った時に、
うん、
やっぱ拒絶反応しちゃうっていうのは、なんかすごく飛躍してるな、
うん。やっぱ集団で、共感覚を鍛えるっていう文化があるじゃないですか。
うんうん
だからこそ、その個人がこれって思った芯が強い人の考えを聞くと、うん、それを、ぶっ壊して、
うん、
その自分がぶっ壊れてみんなに合わせてしまってる自分がいる分批判的になりやすいんじゃないですか。なんでお前だけみたいな、ね、っていうのが潜在的にあるんじゃないですか。
そこがね、
社会システムで
なんかそう、うん、不思議というかなんかその、
はい、
黒犬がいい言葉言ったのがね、うん、みんな違ってみんないいっていうのが、
はい、金子みすずさんね。
金子みすずさんなんですか。
はい。
わからないです。気づいたら頭の中にあったんですけど。
はい、はい。
ね、有名な言葉なんだろうね、
はい、
きっと。本当その通り、多分この3人の中でも考えの違いっていうのは絶対存在してて、うんうんはい、でも否定なんかないじゃない。あ、そういう考えもあるんだ。うん、じゃあちょっと調べてみようとか、はい、その誰もが完璧ではないし、
うん、
その、 なんていうの、学者ではないわけだから、うん、はい、学者だけが喋っていいのかって言ったらそうでもない中で、うん、はい、やっぱこういうディスカッションとか認め合う、楽しむっていうことをせずに、あれは宗教だとかカルトだってすぐこう、うん、で、その後ね、私、明日の話題とか YouTube のさ、
はいはいはい、
なんか、ラプト心理とか、なんかいろいろ見た動画をね、はい、まあ、そういう都市伝説的なことって、考えが偏ってるとか、
はい、
なんか宗教的だとかってやっぱり言われてると思って、うん、
はい、
なんか、
まあ、ただ一意見ですからね、ただの
一意見、そう、
はいはいはい、
そうそう、
でも専門家とか、あの、誰もその人がすごいことを証明できないのに、あ、この人すごい人ですって言っただけで急に信憑性上がって聞く耳を持つ人多くないですか。
なんだろうね、
結局、まあ言ってしまえばメディアじゃないですかね。
メディアかな。
なんかそのテレビで言ってることがイコール正論とか、はい、テレビで出てる人はすごい人。
はい、
っていうのが、やっぱりすごい人が言ってることってやっぱりついていきたくなるっていう習性があるんじゃないですか。
そう、すごいって感覚も不思議だよね。うん、すごい主観、はい、あの、主観じゃない？
はい。
例えば、クロケンが、
はい、
紅白でダンサーとして出ました。
うん、
それは、紅白世代の人にとっては、すごいじゃん、うん。それってもう結構、冠的なことだよね。うん、オリンピック出たらすごい。
うんうん、
はい、でも、ちょっと若い世代したら、え、紅白？もう今は民放の時代だよ、みたいな、うん。そう思ってる人からしたら価値が違ってくるじゃないですか。
うん、
だから、そのすごいってのも、
いや、ほんま、
コントロールできちゃうんじゃないかな。
まあ、そうですね。はい。何かが、これがすごいって言ってしまえば、
うん、
これについて生かしたら勝ちっていうわけであって、
うん、
その、羊と一緒ですよね。羊飼いがいて、うん、羊飼いがこっちって言って、
はい、
あの、そっちにすごいものがあれば、みんなついていく、
はい。
その、それをすごいと思わせる技術がいるだけであって、うん、っていう、その技術が上手い人が、まあ人を操れるじゃないですけど。
ああ、それを、
う
ん、
そうね。
で、それと違う価値観、いや、それって本当は違うよって言おうとしたときに、
うん、
はってなるわけじゃないですか。
はい、
結局。
そう。
はい。
そう。そうそう。
価値観を違う、うん、価値観が違う人をちょっと攻撃対象にしちゃうっていう。うん、
そう。
だから自分の中にさ、哲学がある人は、その自分の宗教を持ってるのと一緒なんだよ。うん、
はいはい。
それを持ってして人を攻撃することは、排他的な宗教と同じになっちゃうんだよね。うん、
はい、
理屈としては。
一神教ってことですよね。
そういうこと。
はい。
だからその、やっぱり認めるというか、
はい、
いうことだよね。
うん、そもそもあの海外からしたらいただきますって文化がもう宗教ですからね。
あ、そうだね。命をいただきます。
うもう
あ
のこれ日本だけなんでごちそうさまでしたもん。
アーメンと一緒ですね。
うん。
はい、
でも海外ではあのキリスト教信者の方とか、うん、その宗教に入っていない、まあ基本宗教に入ってるじゃないですか海外って。うん、これ宗無宗教の人は何も言わずに食べますから。
あ、
ご飯を。
そうですね。
で、この、いただきますって何って言われて、うん、こっちが説明したら、へえ、そんな考え方もあるんだ。それなんていう宗教って。
あ、そうそう、
はい。
海外の人と話した時に、
うん、
あの、宗教ないのって笑われたの、
うん。
はい。
で、宗教ないことが恥ずかしいことなんだって私初めて知って、
うん、
逆じゃん、日本にいると、
う
ん、
そうですね。
宗教入ってんだって笑われる。
うん。
なんかこれもね、
怖いですね。
なんか、ハッとした。
それもしかしたら、例えば、宗教入ってないのって言って笑ってる側は、入ってる可能性もありますからね、だって。
入ってる、入ってる。
はい。っていうことじゃないですか。だから、うん、うちの宗教入ればいいやんっていう勧誘のやり方があるかもしれないですし、それ、マニュアルとして。わかんないですよ。でも、あの、僕、まあ、いろんな人と喋ってきた結果、
うん、
結局、その、神道っていうのがあるんですよ、日本には。
そうですね。
で、この神道って、僕たちは教わってないんですけど、
はい、
あの、根っこから持ってるもので、例えば、あの、太陽は太陽、はい、お天道様っていうじゃないですか。
はい、
に、あの、お天道様っていう感覚がある時点でもそれは宗教なんですよ、神道っていう。
うん、
はい、で、あの、お墓参り行くとか、
はい、
あと、神社行って手合わせて拝むとか、
はい、
何か神頼みをするとか、
はい、
お願いします、お願いしますって、何か物に、対して祈るっていうのも、はい、もうこの時点で神道なんですよ、
はい。
でもこの神道と他の宗教の何が違うかって言ったら、神道って寛容やから、
うん、
あの、他の宗教の考え方を聞いたときに、
うん、
え、めっちゃいいやん、それ。
そう、多神教なんですよね。
はい。
うん、
はい、だから800万の神、まあ、八百万の神がいるっていう、
はい、
日本にはそういうのがいるって言われてるから、すごい本当は寛容である必要があるんですけど、
はい、
何かがこうねじ入れて、
うん、
あの、それはダメ、これはいい、みたいな、発想になっちゃってるんですよね、今の日本って。
すごい、物を大切にするとかも、
うん、
そこから来てますからね、
うん、はい、
靴を並べたりとか。
はい、
私、あの、カンボジアに行った時に、生徒が、
うん、
私が、行く前に送ったストレッチポール、
はい、
あの体ケアするものがないから使ってくださいっ って送ったものが、カンボジア行ったら足拭きに使われてたんですよ。
足拭きですか？
それはじゃ、はい、結構あれかもしれないけど、まあショックで、
はい、
まあまあ。
はいはい、まあそうですね。
これ先生送ったものなんだけどなぁ、って、はいはい。あ、ごめんごめんごめん。って言った後も、まあ結構ポーンって置かれたような感じで、はい、その、やっぱ物を大切にするっていう文化って、もしかして道徳として私たちが教育で教わっただけで、うん、
はい、
もうそもそもそういう文化がないんだから、はい、しょうがない。っていうか、
うん、多分そうだと思いますよね。ね、
ちゃんとそこでこうしたらね、私も嬉しいよっていうだけで終わりにしたんですけど、
うんうん、
なんかそういう文化にもなっちゃってますよね。
はい、感覚はないんやと思いますよ。なんかその何かを大事にするとか、
うん、
何かこのえそうなんだへーくらい、あじゃあ大切にしますみたいな、
そう、はい、そうそう、
はい、っていうことですよね、きっと。
だからこそいいかもしれないですよね。うん、その
向こうから新鮮やから、
う
ん、
そう、
例えば物を大事に思うっていう、うん、思うっていうこともそこに気が向くから、例えば、
う
ん、
そうそう、
財布とかも、高い財布買ったらお金入るって言って、うん、いやいや、そんなんやったら誰でも高い金出すわって言うんですけど、
うん、
それはその本人からした価値観で高い財布なんで、例えば、まあ4万円の財布が高いと思えば、4万円、うん、いや、4万円かみたいな、いやでも頑張って稼ごうと思って、4万円を買った財布って大事にするじゃないですか、うん、お金がかかってるんで、
うんうん。
その時点で気持ちが宿るんで、お金に対するなんかその気持ちが繋がって、
うん、
あの、働く意欲が上がったりとか、うん、これを買ってなかったら上がってなかった意欲かもしれないし、
うん、
なんかその一つの現象だけじゃなくて、いろんなことが紐づくと思うんですよね、感謝って、
うんうんうん。
っていうその感謝の技を身につけれるの、日本人は、やっぱその寛容さがあるがゆえというか、
うんうん、
その日本人
あるから、あるからこそ、はい、それに気づけないし、はい、当たり前になってるから、
はい、
っていうことですね。
でもなんか利点いろいろあって、その網にも書いてあったけど、うん、自己所有物っていう意識がそれだと強まるから、うん、
はい、
その俺のもの、
はい、
だから、まあ貸してやるよとか、
ありましたね、はいはい、
お金なんで払わないの、私の畑のブドウを取るのに、うん、みたいな感じになっちゃうけど、うん、はい、なんかそういうちょっとなんか網の考えに近いかはわかんないですけど、
うん、
カンボジアの子たちは物をそういう感覚で捉えてないからこそ、はい、みんなでシェアするんですよ、
うん、
T シャツとかも、
うん、
あ
もう誰のとか、あれ、うん、それこの間あの子来てなかったっすら、うん、これみんなで使ってるからみたいな、スニーカーとかも、
うん、
だからすごく原始的に、一回カンボジアってポルポト政権っていうすごい、うん、闇の政権があったんですけど、大虐殺があって、
はい、
そのポルポトっていうのは、まあ、うん、毛沢東さんをすごい尊敬してて、
はい、
まあ、毛沢東さんって共産主義だったんですよね、うん、でその共産をちょっと過度に取り入れちゃって原始、はい、原始共産主義だっけな、
うん、
ね、貨幣をなくそうっつって、
はい、
もう今お金悪いものだっつって全部お金をなくして、で、物々交換の世界に戻そうって言って、
はい、
うん、でそんな英知もいらないって言って頭のいい人全部騙して呼び出して、少年にバーって300万人殺したの、
はい、
殺させたの、
はい、
でその結果何か生まれたかっていうと、お金がなくなった、まあ代わりに、うん、まあ、あと額もなくなったから、みんな米を売る、
うん。
みんな同じことをする、みたいな感じで、うん。で、国の平均年齢が27歳になって、で、教育もないから、
うん、
その、子供は手伝うものとしてとしか認識しなくて、
はい、
親が子供を教育するとかもよくわかんない。
うん、
みたいな、名残の世代ですよね、私がちょうど行った時。はい、それが35、6年ぐらい前って言ってたから、はい。そうそうそう。で、なんか面白いなと思ったのが、その一方では、ポルポトさんってすごいいい人だったんだって、畑の人からしたら、
うん、
そういう原始に戻りたい人だから、めっちゃ畑とか手伝ってくれて、
はい、
なんか、なんだろう、それって網で言ってたことじゃないですか、うん、だって。はい、なんか今、
所有しないってことですね。
そう、
はい。みんなのものだからいいじゃん、これ。
そう。
またお前はそうやって所有のことばっかり考えて、
そう。
やつですね、はい。
そう。
僕思ったんですけど、その思いってことを聞いて、思いって漢字で書いて田んぼに心って書くじゃないですか。
はい、
その木村明則さんの話に戻すんですけど、
はい、
田んぼに、まあ彼の場合は土とか木やったっすけど、
はい、
に心で訴えかけることによって、それが変わったわけじゃないですか。
はい、
結局、だから漢字もそういうことはあるんじゃないかな、みたいな、そういう意味があって。
ある。
田んぼに対して心で訴えかけるからこそ、思いっていうものがあって、はい、それが実っていく。
はいはい、
っていうので、思いって感じが形成されたんじゃないかなって。
あ、
それこそ違う方の思いって、相思相愛の方
は、
はい、相手に心って書くじゃないですか。
はい、
おー、
はい、で相手に対して思いがあるからこそ、
はい、
相手に対しての心だから、そっちの思うの方なんかなとか。
絶対あります。はい、それを 正解ですよ。
なんかそうですね。
うん、
正解出ましたね。
なんかタモさんが言ってた、はい、みゆきってサチって一文字書いてるんですけど、はいはい、サチは横にすると、手枷になると。はい、手枷が、死刑やるときの首に繋いで、はいはいはい、手をこういう風に入れて、はいはい、板になって、で、それは死ぬときに、あの時は幸せだったなって思う後悔の、あれが幸せに。っていう、なんか暗い過去があるみたいな。
あ、そうなんです
か、ね。だからそういう、絶対ありますよ
ね。漢字ってなんかすごいありますよね、やっぱり。うん、
森とかシンプルですよね。
うん、木がい
っぱい。
木が
三つ。木が三つ。林、確かに林の方が森より木少ないな、みたいな、
うん。でも森をあの並べ方にしたのは、なんかその森がちょっと山みたいにこんもりになってるから。ああ。確かに。
山って字も同じ形状ですもんね。
うんうん、
まあでも山はないんですけどね。
そうそう
山も森もないです、
ね。山も森もないですからね。
はい、ないですからね。
はい。全部。切り株なんで。
はい。岩っていう字は、山の。
山書いて石ですね。
山書いて石、
ね。山の石ってことですね。
まあまあですね。
はい、岩ってのもないですからね。
ほんますね。
はい。
この地球は一体何なんでしょうか。
やめんかい。
あ、そう
ですね。なんでそんな感じで。両方の目からなんか見るのを、なんかずっとやってる。そうするともう本当に混乱する。うん、どっちが、正しいんだかって、私もわかんない。
そうですよね。うまく整理できたらいいですけど、整理できなかった場合に、
そう。
知らぬが仏じゃないですけど。
だから見て、ノートにね。は
い、めちゃめちゃ書いてます
ね。めちゃ書いてますね。
全部ね、書いてね、なんか、旦那が帰ってきてね、嫁がね、ノート開いてたらね、安倍より偉い検察庁って書いてある。怖いっつって。そうそう。
字綺麗ですね。
もう、忘れないように。
見せてもらっていいですか？字めっちゃ綺麗じゃないですか？やっぱ字綺麗って得ですよね。
はい、いやいやいや。
お前は。
わぁ。
そう。書いてやってる。だからまだ全然、私も。ひっくり返るのもいいんだもんね。ありだもんね。
この自分の字っていう字、うん、こんな愛嬌ある文字か。
そんな褒められ方したの初めてだけど。はい、そうそう。
素晴らしいです。
そうって感じです。
はい、
もう今年もね、
はい。
はい。
じゃあみんなで風になりましょう。
風
になっていきましょう。
風トンってことですね。
ウィンドウ。
うん、螺旋岩ってことで。
いいね、
はい。はい。
やっていきましょう。
はい、行きましょう。
はい。それでは、はい、ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。はい、すごい、47分とかしゃべ
る。いや、ほんますね。
わお。公式ツイッター、インスタグラムがございますので、補足説明はそちらをご覧ください。またこの番組、購読フォローしていただけると嬉しいです。
はい。
はい。白でも黒でもない、知ることが大切だ、by 田中角栄ということで、気になったら、はい、ぜひご自身で調べてみてください。
はい。
それではさようなら。
はい。さようなら。
螺旋岩。